堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士の篠原恵里香さんをゲストに迎えて、初夏の食事と健康テーマにお送りしています。篠原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
篠原さんが紹介してくださるレシピね、はい、早速作ってみたいなって。
嬉しいです。ぜひ、
はい、アサリの炊き込みご飯いいですね。水煮缶で作るっていうのは簡単ですものね。さあ、4週目の今日は太らない食べ方と題して伺ってまいります。
まず食べ順というところで言うと、前回もお話しした野菜から食べていただく、
はい、
野菜から食べて食物繊維を最初にしっかり取り入れていただくという食べ方、これはダイエットして体重を減らしたいという方におすすめの食べ方です。で、体重を増やした方がいい、ちょっと痩せているという方は、野菜から食べてしまうと野菜でお腹いっぱいになってしまうので、おかずから食べていただいて主菜というんですかね。で、その後まあご飯を食べて主菜を食べるというのも、三角食べをしていただけるのがやっぱりおすすめです。食べ方のおすすめ二つ目が、ゆっくりよく噛んで食べていただくと。
もう何回も聞きしましたよね。
はい、そうですね。
でも最後に最後にもう一回。
はい。で、実は私が噛んで食べていただきたいのが、ながら食いをしないということなんですね。スマホを見ながら、パソコンを見ながら、テレビを見ながらだと、そっちのながらの方に集中してしまうので、なんとなく食事食べてしまったりとか、しっかりと吸収させられないんですね。お腹いっぱいになったのか、まだ食べられるのか、そういったところもわからない。なので、食べるときは食べることに集中して、例えば時間がなくて早食いになっちゃったとしても、ながら食いよりは、ちゃんと食と向き合って食べているっていうことの方が大切なんですね。できれば食事の時間は食べることに集中するという食べ方はすごく大切です。
してますね、してますね。メールの返事しようかなとか、テレビかけたままとか、お昼なんてね、はい、もう自分のデスクでね、パソコンやりながらね、おにぎりちょっとつまんで、という。
そうですよね。よ
くないですね。
はい。味もね、どんな味かわからないので、つい何かかけてしまったりとか、そういったことにもつながってきたりするので、うん、やっぱり食にね、まあ感謝をしながら味わって食べていただけると、早食いになってしまっても、ながら食いよりは栄養の吸収良くなるんではないかなというふうに考えます。
野菜から最初にっていうのが痩せる方というふうに伺ったんですけれども、はいはい、太った人が痩せたいのと、痩せたい人が太りたいのでは、この野菜の食べ方というのが違うということらしいですか。
はい、はい、そうです。
あと、間食。シュークリームが好きなんですよ。
美味しいですよね、甘いものも。
誘惑いっぱいのおやつが、今いっぱいありますよね、はい、どこでもね。
ありますね、
はい。どら焼きなんてね、バタードラ焼きって。はい、中にバターがこってり入ったのまで出てきちゃいまして、カロリーみんな高そうなんですけど、
はい、相当高いですよね。
これを上手に取り入れるにはどうしたらいいですか。はい、
栄養というところで見ると、甘いものって糖と油ほとんどなんですね。糖と油をエネルギーとして使っていこうという時には、タンパク質とかビタミンとかミネラルが必要なので、私は甘いものを食べる時は豆乳とか牛乳とか、例えば甘くないカフェラテとかソイラテとか、豆乳単体で飲める方は豆乳と一緒に飲むとか、そんな風にして、タンパク質が多い、まあ、飲み物ってビタミン、ミネラルも一緒に多く含まれているので、そういったものと一緒に食べていただけると、いろんな栄養が取りやすくなってきます。あと、食べる時間、うん、3時くらいに食べていただくと一番取りにくい時間帯なので。
2時から4時っていう。
そうですね。
もうしっかりインプットされましたよ。
はい、その時間帯に食べていただけると、安心して、食べるときは太るかなとか考えるよりも、せっかく食べるのであれば楽しんで食べた方がいいですので。
そうですよね。
どっちにしても食べる
のが、そうするとストレスだって減りますしね。
はい、はい、デメリットだけではないので、メリットもありますから、楽しみながら あと味わって食べていただくと、今まで2個食べてたのが味わうことで1個に減らせる可能性は十分にありますので、
うん、よく噛んで味わう。
はい。
あとそういうケーキとか、一般的に思い浮かぶおやつ的なもの以外に、はいはい、おすすめの食材ってありますか？
不足しているものを取れるといいので、例えばなんか旬の果物を食べていただいたりとか、あとヨーグルトを食べていただいたりとか、日頃取りにくい栄養が入っているものを食べていただけると、体にとってはいろんな栄養が入ってくるのでおすすめですね。もし間食がどうしてもやめられない、でもやめたいっていう方がいらっしゃったら、食生活を振り返ってみるといいと思います。例えば朝ごはん食べてないとか、あと朝食が少なすぎるとか、逆にお昼が麺だけで炭水化物だけになってるとか、野菜だけになってるとか、やっぱり栄養が偏っていると、どうしても間食食べたくなってしまうので、朝食食べてるかなとか、主食主菜副菜じゃないですけど、なんか偏って食べてないかなとかって振り返って、そこを修正していただくと、知らない間に間食の量が減っているということもあるので、ぜひですね、食事朝ごはんとか、お昼ごはんとか、見直していただけるといいかなと思います。
間食に対する要求というのは、食事を見直せという、はい、体の中の SOS と考えて、
そうですね。そうだと私は考えています。
あと、太らないための食事の量と質のバランス。
食事のバランスというところでは、必ず主食ですよね。ご飯とかパンとかね、主食食べていただいて、それと一緒に主菜という肉、魚、卵、大豆製品をまず揃えて食べること。それプラス副菜の野菜とか、海藻とか、キノコとか、芋や豆という3つ揃えて食べるということがバランスで大切になってきます。
何気なくおっしゃった。芋や豆。
芋だと、ポテトサラダとかですかね。皆さん、肉じゃがとかありますけど。
はい、芋のいいですね。
あと、豆。煮豆とか、五目豆とか、豆類です。あと、ミックスビーンズとか、そういったものも副菜の一つになります。
芋や豆。それで、芋や豆。そうすると、芋が入ってるか、豆が入ってるかっていうのを確認すればいいんですね。
はい。副菜としてちょっと食べていただきたいですね。
あと、食欲コントロールのコツ。
なんか何度も出てきてしまうってあれですけど、1日3回食べるということが食欲のコントロールにもつながってくるので、3回食べていくっていうことが、まず一つ大切です。まあ、朝食抜く方って結構いらっしゃるので、朝食もしっかり食べていただく。例えば朝食抜くと夜すごく多く食べてしまったりとか、間食食べてしまったりとか、増えてしまったりというのがあるので、一つは1日3食食べること。であと、食欲コントロールというのはやっぱりバランスよく食べること。足りないものがあるとどうしても、例えば食物繊維が足りなかったり、逆に糖質ばっかりになってしまったり、どうしても消化が良すぎてすぐお腹空いてしまって何か食べたくなったりとか、そういったことも起こるので、やっぱりバランスよく食べること。あと、もう一つ、睡眠をしっかりとっていただくということ、うん。食欲のコントロールというところでは大きく影響出てくるところですね。
一般的に食欲と睡眠ってあんまり考えないですよね。
知られていないところなんですが、睡眠不足とか続いてしまうと、どうしても食欲が出てしまうというのが分かっているので、ぐっすり眠っていただけると、食欲というところでは大きく関わってくるかと思います。
朝昼夕、バランスよく食べる。で、どちらかというと、比重は朝とか昼。
はい。
夜はちょっと控えめに。
そうですね。夜食べ過ぎないようにっていうところが大事
です。9時以降は食べない。
はい。
デッドゾーンです。
はい。
9時以降。ハッピーアワーは2から4。
はい。
9時はデッドタイムということになるんでしょうか。
はい。
最後に今週も梅雨の季節ならではのダイエットレシピその4をご紹介ください。
はい。今日はですね。スナップエンドウとツナのごまあえです。はい。で、このごまあえのあえ衣も作っておくといろんなものにアレンジできるので、ぜひ覚えて活用していただけると嬉しいなと思うんです。
スナップエンドウなんてね、塩茹でしてそんで終わりですよ、私。
はい。そのままでも美味しいですよね。
それに
ごまあえ、あえます。
あえる。
で、はい。そのあえ衣なんですけど、練りごまで売っていますので。
売ってます、売ってます。
はい、この練りごま、だいたい大さじ2分の1。
はい。
それにポン酢醤油大さじ1、はい、1対2ですね。これでよく混ぜていただくとごまだれができるんですね。
へー。
すごくこれはほうれん草を茹でたのあえたりとかでも美味しいですし、いろんなドレッシング代わりに使ったりとか、あと茹でた豚肉につけたりとか、結構アレンジできるので、 このごまだれはぜひ簡単に作っていただけるといいかなと思います。
ずいぶん簡単ですね。
そうなんです。で、この中に茹でたスナップエンドを斜め切りに半分ぐらいにしていただくと食べやすいので、これと、あとやっぱりツナ缶のツナってカツオとかマグロで作ってるので、鉄分が多いんですね。で、ビタミンも、ビタミン B 群とかも多く含まれているので、ツナ缶、油を切っていただいて、入れて混ぜるだけ。
この練りごまとごま、だれですね。
はい。
これってしゃぶしゃぶなんかのタレにもいいですか？
いいですね。とてもおすすめで、しゃぶしゃぶでも美味しく食べていただけます。ちょっと硬いので、だし汁とか少ししゃぶしゃぶのとか入れると、はい、すごく柔らかいごまだれができるので、それでつけて食べていただいてもいいですし、そばつゆみたいなのに練りごま入れて、そうめんとか食べていただいたりとか。練りごまになってると消化吸収がいいので、ごまの成分の、でカルシウムが取りやすかったりですとか、良質の油も取れるので、おすすめの練りごまです。
ごまって、ね、健康食品の宣伝もしてますけど、
はい、
いい成分入ってる。
そうですね。ビタミン多いです。ミネラルも多いですので、
うん、
おすすめです。カルシウムがなかなか取りにくかったりするので、練りごま、ごま自体カルシウム多いですから、なんかしっかりごまを食べられるのが練りごまなので、夏場はやっぱりカルシウムも
当てて、カルシウムも入ってる。
はい。
脂溶性のビタミンも入ってる。
はい。夏は汗と一緒にカルシウムも流れてしまうので。
じゃあ、これらを一緒に、ちょっとした工夫でいろんな栄養素って取れるんですね。
はい。
考えないで、ただ今日、ちょっとマーケットに行ったら、これが安かったから買ったわ、だけでも、その安かったものに対して栄養的な視点で見てれば、
はい、
また違うんでしょうね。
はい、そうですね。
初夏、太らない食べ方、太りたい食べ方、いろいろ教えていただきました。今月は管理栄養士の篠原恵里香さんをお迎えして、初夏の食事と健康と題して伺いました。篠原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでコサナから、番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その9、がんにならないためにというタイトルでお話しさせていただきます。パーソナル化サプリメントはあくまでも食品であって、医薬品ではありませんので、がん患者を対象したものではなく、がんにならないために、再発を防止するためのものです。それをご理解いただいた上で、パーソナル化サプリメントに配合したい、抗がん作用のあるトッピング機能性成分としては、ヒトケミカルのコエンザイム Q10 と Rα リポ酸、スーパービタミン E のデルタトコトリエノールとクルクミン、スイカに含まれるシトルリン、プロポリスに含まれるコーヒー酸フェネチル、ケープとアルテピリン C、そしてマヌカハニー α オリゴパウダーが挙げられます。スーパービタミン E であるデルタトコトリエノールの抗がん作用の作用基準です。がん細胞は栄養を得て大きくなるため、新しい血管を作り出します。がんの化学療法の一つである抗血管新生療法は、血管の形成を阻害して、がん細胞に栄養を与えない方法です。トコトリエノールには、この療法に利用できる強力な血管新生阻害剤としての作用が大きく注目されています。トコトリエノールの中でも最も高い抗酸化作用を持つデルタトコトリエノールが最も強力にがんの増殖を抑制するとの結果が出ています。また、ウコンに含まれるクルクミンにも 血管新生阻害による抗がん作用が報告されています。がんの中で死亡数の多い部位は大腸で、女性が1位、男性が3位です。その大腸がんリスクを増大させる原因の一つが潰瘍性大腸炎です。シトルリンは潰瘍性大腸炎とともに大腸がんの予防に有効であることが示されています。この内容はすでにこの研究者コラムにおいて、シトルリンを含むスイカの効能、その3、大腸炎と大腸がんの予防効果というタイトルで研究報告を紹介しています。潰瘍性大腸炎は、大腸細胞によるアルギニンの取り込み低下に起因する内皮機能障害を特徴としていて、最近の研究で潰瘍性大腸炎の大腸組織はアルギニンが低濃度であることから、アルギニンの前駆体であり、スイカに含まれるシトルリンを摂取すると、潰瘍性大腸炎の炎症が抑えられることが明らかとなっています。人のがんの 70% は、PAC と呼ばれる特殊なリン酸化転移酵素に依存しています。その PAC を遮断すると、正常細胞には影響せず、つまり副作用はなく、様々ながんの増殖を抑えることができるため、PAC 遮断薬ががん治療薬として注目されています。この研究者コラムではすでにニュージーランド産プロポリスに含まれるケープのガンマオリゴ糖包摂体による抗がん作用の向上というタイトルと、ブラジル産プロポリスに含有するアルテプリン C のガンマオリゴ糖包摂体による抗がん作用の向上というタイトルで研究報告を紹介しています。がんの予防のため、食品の機能性素材100種類の中から、PAC 遮断効果による抗がん作用を有する物質を探索したところ、ニュージーランド産プロポリスの鍵成分であるケープと、ブラジル産プロポリスの鍵成分であるアルテプリン C が有効であることが見出されました。そして、ガンマオリゴ糖で包摂すると、鍵成分の抗がん作用はいずれも高まることが明らかとなりました。
お話は、小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。食後の血糖値上昇を抑えることが報告されているアルファシクロデキストリンを配合した小佐奈の機能性表示食品ピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。小佐奈の機能性表示食品ピュアファイバープレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。